土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
毎月一押しの朗読作品をお届けしているウィークエンドレコメンドタイムリッスンリーディングシアター MC の花岡恵子です。今日は昨日に引き続き小磯一成さんの朗読で中島敦作名人伝その後編をお聞きいただきます。どうぞ。
気負い立つ起床を迎えたのは羊のような柔和な目をした、しかしひどくよぼよぼのじいさんである。年齢は100歳をも超えていよう、腰の曲がっているせいもあって白前は歩く時も地に引きずっている。大声に慌ただしく起床は雷を告げる。己が技のほどを見てもらいたい胸を述べると、起床はいきなり背に負うた洋館魔金の弓を外して手に取った。そうして赤血の矢をつがえると、檻から空の高くを飛び過ぎてゆく渡り鳥の群れに向かって狙いを定める。一戦たちまち5羽の大鳥が鮮やかに空を切って落ちてきた。
一通りできるようじゃな、
と老人が穏やかな微笑を含んでいる。
だがそれは所詮者の者というもの、交換未だ不者の者を知らぬと見える。
むっとした起床を導いて、老子はそこから200歩ばかり離れた絶壁の上まで連れてくる。足元は文字通りの屏風のごとき霹靂千仞。遥か真下に糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけで、たちまちめまいを感ずるほどの高さである。その断崖から半ば宙に乗り出した石の上につかつかと老人は駆け上がり、振り返って起床に言う。
どうじゃ、この石の上で先刻の技を今一度見せてくれぬか。
今さら引っ込みもならぬ。老人と入れ替わりに起床がその石を踏んだとき、石はかすかにぐらりと揺らいだ。強いて気を励まして矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。その行方を目で追ったとき、覚えず起床は石の上に伏した。足はわなわなと震え、汗は流れてかかとにまで至った。老人が笑いながら手を差し伸べて彼を石から下ろし、自ら代わってこれに乗ると、
では者というものをお目にかけようかな、
と言った。まだ動悸が収まらず青ざめた顔をしてはいたが、起床はすぐに気がついていった。しかし夢はどうなさる、夢は。老人は素手だったのである。
弓のいるうちはまだ者の者じゃ。不者の者には右筆の弓も宿心の矢もいらん。
ちょうど彼らの真上を一羽の鳶が悠々と輪を描いていた。その五松粒ほどに小さく見える姿をしばらく見上げていた寛陽老子が、やがて見えざる矢を無形の弓につがえ、満月のごとくに引き絞ってひょうと放てば、見よ、鳶は羽ばたきもせず中空から石のごとくに落ちてくるではないか。起床は立然とした。今にして初めて芸道の深淵を覗き得た心地であった。9年の間、起床はこの老人のもとにとどまった。その間いかなる修行を積んだものやら、それは誰にもわからぬ。9年たって山を降りてきた時、負けず嫌いな精悍な面魂はどこかに影を潜め、何の表情もないデクのごとく愚者のごとき要望に変わっていた。久しぶりに九死の比叡を訪ねた時、しかし比叡は感嘆して叫んだ。
これでこそ初めて天下の名人だ。我らのごとき足元にも及ぶものでない。
と。簡単の都は天下一の名人となって戻ってきた起床を迎えて、やがて眼前に示されるに違いないその妙義への期待に湧き返った。ところが起床は一向にその要望に応えようとしない。いや、弓さえ耐えて手に取ろうとしない。山に入るときに携えていった洋館魔金の弓もどこかへ捨ててきた様子である。 その訳を尋ねた一人に気象は物憂に答えた。
死はなすなく、死言は言を去り、死者はいることなし、と。
なるほど、と至極物分かりのいい簡単な人々はすぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。気象が弓に触れなければ触れないほど、さまざまな噂が人々の口から口へと伝わる。毎夜三更を過ぎる頃、気象の家の屋上で何者とも知れぬユンズルの音がする。名人のうちに宿るシャドウの神が主人公の眠っている間に体内を抜け出し、妖魔を払うべく鉄匠守護に当たっているのだという。彼の家の近くに住む一商人は、あるよ雲に乗った気象が珍しくも弓を手にして、古の名人ゲイと妖遊記の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言い出した。その時三名人の放った矢はそれぞれ夜空に青白い弓棒を引きつつ、三宿と天狼星との間に消え去ったと。ある盗賊は気象の家に忍び入ろうとしたところ、塀に足をかけた途端に一同の殺気が走り出て、まともに額を打ったので覚えず外に転落したと白状した。次来邪心を抱く者どもは彼の住まいの実調四方は避けて回り道をし、賢い渡り鳥どもは彼の家の上空を通らなくなった。雲と立ち込める明星のただ中に名人気象は次第に老いてゆく。すでに早く社を離れた彼の心はますます孤胆虚勢の域に入っていったようである。すでに我と彼との別、是と非との分を知らぬ。目は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われる。というのが老名人晩年の十回である。官陽老師の元を辞してから40年の後、気象は静かに、まことに煙のごとく静かに世を去った。その40年の間、彼は耐えて舎を口にすることがなかった。もちろん弓矢を取っての活動などあろうはずがない。偶話作者としてはここで名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、一方また何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際老後の彼については次のような妙な話のほかには何一つ伝わっていないのだから。その話というのは彼の死ぬ 1,2 年前のことらしい。ある日老いたる気象が知人のもとに招かれ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前が思い出せない。老人は主人に尋ねた。それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。主人は客が冗談を言っているとのみをもってにやりととぼけた笑い方をした。老気象は真剣になって再び尋ねる。それでも相手は客の心を測りかねた様子である。みたび気象が真面目な顔をして同じ問いを繰り返したとき、初めて主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は老気象が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また自分が聞き違いをしているのでもないことを確かめると、ほとんど恐怖に近い狼狽を示してどもりながら叫んだ。ああ、風刺が、ここ無双の社の名人たる風刺が弓を忘れ果てられたとや。ああ、弓という名も、その使い道も。その後当分の間、簡単の都では画家は絵筆を隠し、楽人は質の弦を断ち、 交渉は菊を手にするのを恥じたということである。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
We can recommend time listen。
お聞きいただいたのは小磯一成さんの朗読で、中島敦史作名人伝でした。いかがでしたか？来週も引き続きリーディングシアターをお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。
Thank you.